はい、人形劇ありがとうございました。サルじいさんが、ワニじいさんに、コーチングしてましたよね。すごいですよね。それは、元はといえば、トラさん、ね、トラさんのコーチングから始まりということで、弟子が弟子を作るというね、もううちのが、ね、教会の本当にワンビジョンですよね。本当に素晴らしい人形劇ありがとうございました。はい、それでは、今から礼拝を取り継いでいこうと思います。それでは、一言お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日の礼拝を感謝します。今ここに集う兄弟姉妹とともに、ここに来れない、病やまたそれぞれ外で今宣教を行っているものを覚えます。等しく今から礼拝を捧げ、あなたの御声を聞かせてください。そしてイエス様、私を通して語るべきことだけを語れるように今この道も守り導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今からまず聖書を、増田佳代子姉妹に拝読してもらいます。
はい、では聖書をお持ちの方はご準備をお願いいたします。ヨハネによる福音書12章36節から50節、ヨハネによる福音書12章36節からお読みいたします。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？主の御腕は誰に示されましたか？彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされた。こうして彼らは目で見ることなく心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たのでこのように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。
はい、今御言葉を、取り継いでもらってありがとうございます。今日ですが、イエス様を信じる者光のことになるためにと題して今から、皆さんとお話シェアができたらなと思います。今日なんですけれども、先週は光のあるうちに歩くということでのりさんがメッセージをしてもらいました。でのりさんのメッセージの中にね、イエス様を信じる人はっていうキーワードを言われていたんです。覚えてますか？イエス様を信じる人は明らかに今逃げてはいけない場にいる時にこそとどまって勇気を与えられる人という言葉を私は聞いたのを覚えています。そして、天からの 御声を聞いた、聞いてイエス様とつながる、そのことによって光の道を歩む。また天からの声を聞くというのは、いろんな証があったと思うんですけど、のりさんが、本当にね、聖書のこう受け止め方ということで、聖霊様に助けてもらって御声を聞いたらいいですよっていうことも、聞かせてもらいました。そういった学びなんですけども、その続きとして今日、光の子となるために、皆さん光の子って何をイメージしますか？光の子となるために、光のあるうちに光を、信じなさい。光、今はね、御言葉を受け止めましたけども、メグ君、光って何だと思いますか？思ったまま言ってください。イエス様。アメン。私もね、イエス様だと実は最初に思いました。一緒ですね、気が合いますね。はい、のりさんはこう熱い照らされる光も出しましたが、神様はその光のことは言ってないって言われましたよね。温かい、優しいっていう、イエス様とか神様の光っていう、この光をこの聖書の御言葉では表しているんです。はい、光を信じなさいということなんですけれども、この光がイエス様ね、イメージとしてイエス様を信じなさいとイエス様は言ってると私は思ってるんです。で、このね、聖書の、続きとして、群衆の前でね、今イエス様は語られていた後の話になります。確か、7月から群衆の前でね、エルサレムに登って入場し、8月に入ってのメッセージずっと続いてきてますけども、群衆の前で語っているんだけども、その中に今日皆さんの新共同訳で、見ますと、込み出しのところありますよね。そこに今日の章のところでは、イエス様を信じない者たちってあるでしょう。今日の、メッセージの題とは真逆な言葉があります。イエス様を信じない者たち。じゃあまずね、イエス様を信じる者の前に、信じない者たちって何が書かれているかなんですけども、まずは36節からですが、その続きの、37節からですかね、預言者イザヤが心を固くなにして、神様がそういう固くなにするっていうことを計画として入れて信じてない人がいますよね。で、もう一つは、その人たちの中、群衆で言ったらユダヤ人とかね、ファリサイ派の人々とか、途中、アブ先生のメッセージでギリシャ人が来て、ね、異邦人ということも語られましたが、そういった人たちがいます。で、特にこの後後半のところでは、ギリシャ人はイエス様を信じてるっていう言葉も出てるんですけども、でも、このファリサイ派の人々のことをやっぱり気にして、こういう見言葉がありますよね。とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ回廊から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである、とありますよね。結局、心表題にもあるイエス様を信じない者たち、神様が言っている信じる、イエス様を信じるっていうのは一体何なんでしょうかね。で、神様を、イエス様をね、最後まで信じていってついていった人たちって皆さん知ってますよね。聖書の中に出てくる人たち、思い浮かべますか？ちょっと思い浮かべてください。自分っていう人もいるかもしれませんが、聖書の中ですよ。大輝君、どうですか？ペテロついてきましたよね。最後はね、 聖霊のバプテスマを受けてね、使徒行伝にあるようにできましたよね、うん、なっちゃん誰か思い浮かべますか。アブラハム、モーセね、本当にですよね。その子孫がイエス様になりますからね。増田京さんどうですか。弟子たち、あ、なるほど、ペテロも弟子ですよね、うん、まあ、この場面でもねいたと思うんですが、群衆以外に、まあ、群衆はね信じてない。でもイエス様の弟子はね、この書いたヨハネもねそばにいるんですけども、信じている弟子ですよね。つまり、まあ、イエス様を信じるということは、私たちもイエス様の弟子ですってね、宣教行ったり生活をしたりしてますけども、イエス様の弟子っていうね、立場でちょっと今から皆さん考えてみませんか。で、光を信じるっていうのは光の子、今日光の子になるためにですよね。そしてイエス様を信じるもの、じゃあイエス様を本当に信じるというのはイエス様の弟子になる。これ私たちの教会のワンビジョンミッションですよね。よく考えると、私もね、思い出すんですが、このワンビジョンミッション、イエス様の弟子になるということで、この数日間の、数週間かな、メッセージちょっとこう、思い起こして、イエス様に結ばれ、イエス様と共に死に、イエス様と共に復活しますという復活信仰、確かアブ先生の時にメッセージされたと思うんですが、死ねば生きる、ね、自分に死ぬというか、我慢して死ぬんじゃないですよ、もうイエス様に結びついて。でもこれをね、私聞いた時に、そういえばよく考えたら、私18年前に洗礼を受けたんですけども、受ける前と受ける後の違いもこの後言うんですが、受けた時に、洗礼を受ける時にね、確か、増田康樹はということで、まあ、三位一体の神様によって、今からイエス様とつながって、そして十字架でイエス様とつき、水の中で死んで生き返りました、ハレルヤっていうのを覚えたんですよ。あ、自分ももうすでに、あ、この体験を1回目してこっからスタートしてるんだなと、このメッセージをね、ちょっとこうイエス様と思い浮かべながら思い出したの、思い出したというか思い出しました。それからイエス様を信じる人は明らかに今逃げていけないところにとどまる勇気が与えられるということで、先週のメッセージは、イエス様と共にいたら勇気を与えられることも、ね、受け止めることができました。確かね、2週間前だったですかね、一比宣教の証があったと思うんですけども、それこそここに、あやちゃんとひろこちゃんいますね。あ、急にごめんなさいよ、何の打ち合わせもなく。でもあの証を聞いたときに、まさしく明らかに今逃げてはいけない時にとどまった勇気で弟子として歩んだ証なんですよ。一匹の選挙行くの決めましたよ、家に持って帰りましたよ、勇気切りましたよね。でも何よりもゆいあいちゃんね、それからゆいみゆちゃん、パパに行きますってね、悩んだと思うんですよ。お母さんとしてまだ自分がどう言おうかっていう戦略も練ってないうちに行くと、でももう行きますと、最終的にはひろこちゃんは公共交通機関で行きますでね、でも行くっていう選択を取ったのは弟子なんです。もうここでどうしようか、もうやめたではないんです、取ったんですよ。で、2人の小さいゆいあいちゃんもゆいみゆちゃんも行って、小さな働きだけど、こんな小さなからし種かもしれないけども、大きな弟子として成長して帰ってきたんですよね。素晴らしいと思いませんか。もう本当に光の子なんです。私は本当にこう証を聞くたびにね、光の子というイメージがこの教会のね、たくさんの人が弟子となってね歩んでいるのを嬉しく思います。はい。で、聖書に戻って44節からなんですが、 イエスは叫んでこう言われたんですけど、叫んで言われるんですよ。以前ね、叫んで、大輝くんが聖書を読んだのを覚えてるんですけども、これ叫んでるんです。叫ぶというのはよっぽどですよ、いのりちゃん聞いてよ言うて私は信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。ね、この後続きますけども、暗闇の中にとどまることがないように、私は光として世に来た。今日は賛美でね、光いっぱい出てきましたよね。光、光にね、とどまる、暗闇じゃなくて。イエス様の願いですよね。イエス様はこの後救いのことと、そしてね、受け入れないなら、拒むなら裁きもあると言われているんです。でもそれは天のお父様の言葉は永遠の命ですよ。これ約束していることなんですが、ここをね、力入れているのは、私の方につながってほしいという思いがね、十字架にかかられて死なれ、共に復活する。でもその十字架にかかられるっていう大きな愛を私は忘れてはいけないと思います。うん、それもあって、救い裁き永遠の命の話をされているんですけれども、でここでね、私が、まあ、救われる前と救われた後の、まあ、変化というか、それをちょっとお話ししますね。私は皆さんがほとんどのご存知の通り、家族は今ね、妻と娘とで、まあ両親は今施設の方に入ってますが、全員救われました。でもずっと前から救われてるわけじゃないです。私は18年前に救われ、まあ当時から仕事は小学校の教員をしてきました。救われる以前は本当に、まあ、仕事は真面目にやる方でしたけども、そんなに私能力が高いというか業績はない方だったので、もう努力するタイプでした。で、いっぱいいっぱい、まあ、努力することによって、まあ、そのせいでしんどくなっていたのをもう覚えてます。で、しんどくなって、まあ、そのしんどさを家でね、吐くと。ストレスとかね。で、それを吐くことで、妻も子供も人間です。私のそのストレスを抱えることは当然できませんから、家庭への幸せっていうのはかなり言ってました。だから私ももうそれ以上言わんとこうと思って我慢する。だからもうこれはもうなかなかこの仕事も続かないなっていうのがあったのを、ここで実は初めて明かすかもしれませんが、そういうような思いがあったんです。で、そうしている時に、まあ、ちょうどメビッチョのビルディングキャンプが春頃あって、参加してイエス様に出会い、でその翌日なんですが、イースター礼拝だったのを覚えてるんですけども、本当にね、今日の題の光という言葉が出てくるんですが、旧の街道で初めて聖日の礼拝に参加した時に、もう私は皆さんが輝いて見えていた。当時ね、一緒に礼拝を捧げていたもうすでに救われている方の様子を見て、それと様子だけじゃなくて、その日から、次の週も娘が、まあ、メビッチョに行くということで、私はもう運転手として一緒についてきよったんですが、一緒に街道入って、で、こうしてね、礼拝を捧げるときに証があったんですよ。当時からもう何人かの証があって、で、その人たちの証を聞くと、なんかこう努力して何かして、やったとか言ってないんです。何かね、本当に悩んでいることとか、暗闇の中にいたんだけど、イエス様とつながって、イエス様とこんな不思議奇跡勝利もしたという話を聞くたびにね、非常に心惹かれて信じたくなり、出会ってから4ヶ月足らずで、洗礼を授かることができました。で、その時に先ほどね、十字架でイエス様と共に死んで、で結びついて復活したっていうことを、まあ、宣言して生まれ変わったという体験をしています。それ以降ですけども、問題はあります。生活をしていたらね、戦いもあります。でも洗礼がゴールではなくて、洗礼はスタートで、今こうしてメッセージしながらですが、 あ、自分も光の子として歩んでいるのかなと思ったりするときは本当に感謝です。うん、はい、はい、そして、それ以降なんですが、まあ、戦うことっていうことをするようになりました。世の中と戦うんじゃなくて、なんかこう信仰の戦いってあるじゃないですか、よく聞きますよね。いろんなところで皆さんも戦ってると思います。で、私は問題が来たら本当にね、救われて弟子になったというイメージというか自覚をすると、まず聖霊様の力を受けるっていうのを皆さん多分味わってるんではないでしょうか。聖霊の力を受ける。そしてね、私以前にも皆さんと一緒に共有したと思うんですが、私たちはね、救われたらね、権威が与えられてるんですよ。イエスの御名によって命じる、ね、先ほどの人形劇もイエスの御名によって病を痛みを出ていけってサルジーさん言ってましたよね。これもし救われてなくて中途半端な信仰で、先ほどの議員の、ね、イエスを信じてるけども、ファリサイ派のいろんな人をはばかって、みんなの前で公にできなかったという、これ信仰があるようでないんですよね。もしそうだとしたら、例えば、この聖書の中にも出てきますが、弟子のね、〇〇の信じているイエスの皆によって命じる出ていけ。ペテロが信じるでしたかね、確か。パウロか、使徒行伝に出てくると思うんですけども、それでこう、ね、自分が信じているイエス様じゃなくて、〇〇が信じているイエスの皆によって出ていけ。サタンはすぐついてきました。はい、あなたは信じてないのねっていうことで、自分が信じているっていう、弟子として信じている、つながっているとなると権威が与えられているんです。さらにはこの権威を持って、もちろん救われたら天国に行きますが、私たちは光の子として御国をこの地に、御国をこの地にすることができるんです。みのり先生、できるんです。今日ね、クリエイトで子供食堂しますよね。御国が来ます。弟子でやれるなら御国が来るんです。アメン、ありがとう。ということで、今からちょっとこう考えてみると、J コーチングという言葉、皆さん覚えてますか。御心はベスト、御心に参加するなら神が働かれる、神が働かれるなら仲間が与えられる、もうこの3つのことが弟子となったら現実起こるんですよ。ね、アメンですか皆さん。体験してますか。アメン。はい。で、このね、体験している証を一つ、私の証ではないんですが、本人了承を得てますので、私の娘のキヨの話をします。ちょうど1年前の今頃ですが、大学4年生 でした。で、まあ彼女も、今ここにはいるんで、ここにいるんですけどね、まあ、私と同じ教員を目指してっていうことを、まあ、神様から受け取って、まあ、御心かどうかということで去年試験を受けていたんですね。で、まあ、一次試験は7月に受けて8月の頭に合格をもらいました。で、その後ですが、大学4年生の夏休みをもう最後の夏休みですから遊ぶのかなと思っていたら、まあ、一生懸命勉強していたんですよね。で、身を削って、まあ、フルタイムで勉強して、ちょうど去年の今頃でした、二次試験が。で、皆さんにも祈ってもらっていたと思うんですけども、まあ、御心がなるようにと。で、本人は、まあ、やっぱり勉強やってきたので、当日の試験の手応えがあったんですよね。で、まあ、その試験の発表、結果の発表はまあ9月の終わりだったので、まあ、しばらく待つんですけども、その間、私が勤務する学校で人手不足になりましたので、 ちょうど、まあ、9月始まってから私とか教頭先生とかと話しながら、人がいないの困ってるよねという話をしながら、教頭先生から、あの娘さん先生目指しているの学生ボランティア登録しとんでしょうと、うち来させてくれませんかと、かまんのない、私もやりにくないって言ったら、いやもうそんなこと言うて俺に呼んでくださいということで、はい、あの親子とは、まあ、言ったら委員会には分からんように、まあ、あのこう手続きして、まあ、分かったんやと思うんですけど、分かってます多分、あの来てもらうようになりました。で、まあ、彼女 の、 その働きぶりというかボランティア の、 あの姿は本当に毎朝、まあ、祈って子供を愛せるようにと、あので実際働いている姿は現場の教員にも劣らないもので、まあ、周りの職員からも、いやほんまにこれ学生じゃないよねっていうようなつぶやきも出るぐらいなものでした。まあ、それだけ子供もあの清先生清先生いうことで、あの愛されている自分をだあ、ね、こう、まあ、答えるような感じで接していったのを横で見ていました。まあ、そういうような状況が始まった中、9月の末に、まあ、結果が来たんですが、まあ、皆さんも聞いたかと思うんですが、まあ、不合格の通知だったんですね。で、あの一生懸命やってきたから、あのこの結果を不合格を取ると、まあ、本人もショックで、まあ、家の中でいると、まあ、あの、まあ、涙を流したりとか、ちょっとまあへこんでいる、ちょっとというかだいぶへこんでましたよね。それと、まあ、イライラもする。もうこうなってくると今日のメッセージの反対になりますよ。もう光なんてない、暗闇みたいな、ね、だけど神様はそういうような暗闇に置くことは決してありません、うん、というのが、まあ、それはね、長くなったらと私も思いながら、うん、気にはしていたんですが、まあ、そういった中でも学生ボランティアを登録しているだけに続けていこうとしているんですけども、私もね、思い切ってもう言ったんです。もうそんな態度で学生ボランティアとしてもう来られても、子供も、まあ、あんまり嬉しくないよ言うて、でもう来年の試験勉強に備えてもうちょっと一回やめまいというようなことを伝えると、まあ彼女の返事は、いや子供にしっかりと責任を持って関わりたいんだと、でこれも神様から受けてもらった自分の、まあ、賜物を、今あ、まあ、貢献しているっていうことを言いながら、まあ、祈ってやってきたことだしということで、まあ、そこで、まあ、イライラしてごめんなさいと気持ちを、まあ、イエス様に委ねて切り替えて続けさせてほしいという言葉があったので、まあその言葉に私はまあ謙虚にまあ言っている姿を見て、じゃあまあほんならやっていこうということで続けてもらうことにしました。で、まあ、約1ヶ月10月も過ごして、まあ、本当にまあいろんな貢献の姿が見えたんですけども、1ヶ月過ぎて11月の、上旬に彼女に、まあ、教育委員会の方から一本の電話があって、あなたは香川で教員をする意思はまだありますかということで尋ねられたそうですね。で、ありますと、まあ、本人講師をするつもりだったので講師のことかなということだって、まあ、聞いていたら、いや追加合格がありますからとなりましたから、どうしますかということで、もうそれも当然喜んでやりますということで、本人は感謝感謝で、受け止めたんですね。大事なのは、私それからずっと時が経って、まあ、4月から教員の人生を始めてるんですけども、合格がゴールではないんです。大事なのは神様に使わされていく弟子として教員になるというような姿を、まあ、私見ています。横で見ていて、スタートなんですよね。今も4月から初任者として、初任者いう言葉初々しいですよね。初任者研修とかいろいろあるんですが、もう本当にヘトヘトになって、働き方改革どころじゃないですよ、18時間ぐらいは働いて帰ってくる時もありますよ。朝6時に出て夜は10時とか、どこに寝る時間があるんやいみたいなね。だけど戦ってると思いますし、この4月から7月も まあ、いっぱい問題と戦って帰ってきた瞬間にどうしてやろうかって思うよりかは、もう今やっぱりイエス様の弟子たちはこう思うんです。問題が来たなと、祈れ祈れと。で、本人祈って次の日イエス様に委ねてこうしたらこうできましたっていう言葉を聞くと私は嬉しいです。何かをしてね、親やから守ってやろうってそんなこと思いません。自分で祈ってどうぞ解決してくださいと、まあ結びついて、まあ教師として成長しているかどうかは私もそれは分かりませんが、イエス様の弟子として、あ、現場に使わされて成長しているのは嬉しいです。これが何よりもです。そんな感じの今彼女の今生活になっていますね。はい、ということで娘の証です。で、証ということでもう一つ、私もまあ一つ証をいっぱいあるんですが、しますが、今日イエス様のまあ証ってね、私も最初に今日メッセージした時に、救われる前にいろんな人の証を聞いて、あ、イエス様っていう人はすごいんだなっていうことをやっぱこう引きつけられて、その証者を通してイエス様が見えてくるんです。聖書からイエス様を知ることもできますよね。夢で見る人もいると思いますが、証を通してイエス様の素晴らしさを知ることってあるじゃないですか。イエス様の心を知るんだろうと思うんです、証を通してね。で、まあ私どれがいいかなと思っていっぱいあるんですが、まあちょっとした証かもしれませんが、明かします。まあ、2年前から今ね、小学校で、まあ、校長となって、まあ、ほぼ校長室でいるかなと思ったら、私もうろうろするタイプなのであちこち行ってるんですけども、今年も非常に元気な子たちがいっぱいいます。元気ですよ、言葉選んで言ってますけども元気です。はい。で、まあ、授業をね、いっぱいこう見に行くんですよ、いろんな教室にね。で、すりガラスもあれば透明ガラスのところからこう前後ろ一枚ずつあってこう見えるんですけども、見て、で、小さい学年の子なんですけどね、男の子で、まあ、なんかみんなでこう一斉にこう1年生ですから、1年生なんですけどね、まだひらがな読み始めたけど、まあ、でもたどたどしく教科書読むんですよ、みんなでね、三杯ということで、ね、一人だけ後ろのフロアいうか一番席の後ろでうつ伏せになってから絵本を読める子がおるんですよ。で、今何の時間かなとかいうようなことを、まあ、ちょっとこう言いながら席戻りまいというのもしたことがあるんですが、これ一回じゃないんですよ、何回ももうそうやってね、まあ、元気な子がおるんですが、元気な子が突然6月ぐらいだったと思うんですけど、私の校長室をこう入り口開けていたら突然やってきて師匠って入ってきたんですよ師匠、可愛い声ですよ、師匠言うて、なんかこう正座して師匠とか言うんですよ。ちょっと やめて言うて、それ師匠じゃないけ、あなたを弟子にした覚えはないですって言ったんですが、今日も頑張ります言うから、いや、いつも頑張れとかで、まあ、でも師匠って来るから、じゃあ師匠はね、師匠という人は弟子になるんだよっていうことをもう私言ったんですよ、弟子ですよって、弟子はね、師匠の言うことを聞かなきゃいけない、ね、師匠の心を悟って、1年生難しいかもしれないけど分かってということやけど、ね、どうしてほしいか分かって、それ以来校長室の横はすぐ職員室なんですよ。でも校長室閉めとるときは、ね、職員室行ってトントン、失礼します、師匠に会いに来ましたよ、ほな周りの教員が誰や師匠っていや私ですみたいな、たら横におる教頭先生が高先生師匠って言わせちゃうんですか、いやいや違う、自分で言いに来たんやそんな強制したんはない。で、はい、まあ、来まして、まあ、今日はどうなんやって言ったら、頑張ってます言うから、ほんまかって言ったら、はい。これ、まあ見に行きますよね、次の時間。 ネオンですよ、また本で。でもあえてこう、ね、透明ガラスからこう目が合うか合わんか言うんで、こうあえて目合わさんとおるのをこう私もこうしながらしたら、彼は気がついて席に戻って、前の端なんですよ、後ろから前の端の廊下側なんです。大抵ね、元気がある子はね、そこに座るんです。そこ指定席なんやけど、これ前も隙間、あの透明ガラスやから、ちょっと私も行って、ここではあえて目を合わせて、おっ、やりうるなと、今気がついたかのように、さすが弟子やなと、これをちょっと開けてやってよ言うて、ね、あの出ていくんですけども、これが日々続いてきました。そうしていたら、弟子の弟子作りってすごいですよ、また一人増えたんです。師匠っていうのが来ました。廊下に静かに並んどるんですよ。でも私を見かけるんです。担任もいるんですよ、授業始まってるのに、体かどうかに行くのに、師匠って言うから、シーって。でもそれだけ師匠師匠って言われたら、これイエス様の弟子たちがイエス様って言ったら、イエス様嬉しいのが分かりました。師匠って言われたら、これだけ愛されてるんだなと。うん、そんな感じ。今師匠と呼んでるのが4人なんです。弟子が弟子作っている。あの、これイエス様の心を知るという証ですが、でもこれね、あの、私は、いや、本当になんで師匠から始まったかわからないんですが、あの、まあ、これもね、私はイエス様の計画のうちと、何でもそうやって受け取ることにしとんです、弟子として。あの、きっと何か意味があるなっていうことで、今あの弟子がどんどん増えていますので、12弟子で言うならあと8人生まれるから、ね、楽しみにしています。イエス様の心を知りましたね。あの、皆さんもイエス様の弟子になりましょう。そうやってね、ちょっとこう気がつかされたら、気がつね、切り替えて悔い改めたりして、イエス様に戻りますね。雨ですか。はい、まあ、今日はイエス様を信じる者と題して、イエス様の弟子ね、そしてイエス様の弟子なら光の子です、光の子の子となるためにということなので、今日語ら、あのお話をさせていただいたんですが、最後、聖書に戻って48節からは、イエス様を拒む者、言葉を受け入れない者については裁きのことも書かれています。でも天のお父様の言葉は永遠の命なんです。私たちはそれを知ってるんですよ。だから、あの、私の周りもそうです、皆さんの周りにもイエス様をまだ知らない、受け入れていない、知ってるけどまだ信じれてないっていう人がいるとしたら、私たちはこのイエス様の救い、裁き、そして縁の命を知ってる限りにおいては、やっぱり救いに授かってほしいですよね、大事な人が。ならイエス様を、信じてもらうとなると、あの、皆さん、福音を述べ伝えるにあたって、あの、イエス様を信じない者たちのような態度でイエス様のことを述べ伝えて、本当に信じてもらえると思いますか。どうです。先ほどここで人形劇があった、本当に粘り強くコーチングをして、サルじいさんが自分の体験、最初はね、もらうもらうクリスチャンだったでしょ、あのサルじいさん覚えてます。さっきあった、お金が欲しい、くれないの、体も良くしてくれないの、くれないくれない、してもらえないっていうので、もう一週間でクリスチャン辞めるというか、教会離れる記録を作ると。でもそのクリスチャンをワニさん、ワニじいさんのところに行ってということを、トラさんがね、まあ中に入りながら弟子の弟子になった瞬間に変わったでしょ。やっぱり輝くものがあるんですよね。だからワニじいさんも信じようとしたんですよ、サルじいさんのことを。光が見えるんです、弟子となっているから。だから、私たちがまず弟子となって光のことになれば、その影響力は爆発的なものになると思います。皆さん、弟子になりませんか。光の子になりませんか、うん、でもうなっているんです。そう思いませんか。今からなるじゃなくて、もうなって戦っているんです。 でもね、イエス様は失敗を許されない神様じゃありません。失敗したら素直にごめんなさい、間違っていたらごめんなさい、失敗したら一緒に助けてください。 J コーチングの3つ参加してくれます神様。そして仲間が与えられます。それをねしっかり今日イエス様語られましたので心に入れてきませんか。はい、ではね最後にですが、ここに書いている3つのねことを、まあ、宣言してもいいと思いますし、イエス様に語ってもいいと思います。自分皆さんがご自身の声でね祈って、私もここで祈りますけども祈って、ということで、はい、ではメッセージはここまでにしますので祈っていきましょう。はい、皆さんも声出して祈りましょう。ハレルヤ、愛するイエス様ありがとうございます。光の子となるためにイエス様を信じるもの、これは非常にシンプルです。イエス様だけを信じ、イエス様の十字架を知り、イエス様と共に死に、イエス様と共に復活する、この復活信仰を感謝します。常にイエス様が私たちを愛してくださっています。何よりもイエス様、あなたは私たちの罪を背負い、何も逆らうこともなく、何も不平を言うこともなく、ただ天のお父様に従ってあなたは十字架にかかれ死なれました。ですが死に打ち勝ち、私たちの命さえも救う道を約束されています。あなたを信じれば約束の聖霊様を与えられ、あなたの権威をも持って弟子として歩むことが約束されています。イエス様感謝します。そして今日人形劇にもありましたが、イエス様を愛し人を愛する、この貢献の心、喜びの心を与えてくださって感謝します。私たちの人生においてイエス様は一番です。イエス様の弟子とさせてください。私たちは光の子です。そう宣言して歩まさせてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。